もしもし、テレフォン人生相談です。
はい。
はい。今日はどういったご相談ですか？
ちょっと一人暮らしで、
はい。
両親が二人ともいないもんで、
はい。
で、なかなか結婚もできないし、
はい。
で、暗い方向へ自分で考えてるんですね。はい。楽になりたいって、はい。
はい。あなたおいくつ？
58 です。
58歳。
はい。
ご両親がいらっしゃらないっておっしゃったんだけど、
はい、
前からいらっしゃらなかったの？
いや、お父さんの方は12年前に亡くなりました。
はい。で、お母様は？
お母様はまだ生きてます。施設に入ったんですよ、施設に。
ああ、なるほどね。お母様おいくつ？
はい、91です。
で、施設にはいつ頃から入られたの？
2年前ですね。
あ、2年前から。
はい。
で、あなた自身は一人っ子？
はい、一人っ子です。
そうすると、2年前まではお母様と一緒に過ごしてらした。
お母様が認知症になっちゃって、
うん。
暴力振るようになったもんで。
あら、どんな風に？
僕がちょっと会社に行った時に家を出たり、
うん。
一人でちょっとやると包丁持って2回ぐらい来たんですよ。
ほら。
で、僕もちょっと会社の方もちょっと休まなかんかったもんで、お母さんの方のちょっと担当のケアマネですかね。
はい。
それに頼んだらもう施設に入れたらどうだろうって、そういう話があったもんで。
なるほど。
で、2年前から施設に入ったんですけど。
なるほどね。
はい。
そうすると、それから2年間は一人暮らしでいらっしゃるわけね。
はい、そうです。
うん。それで今日のそのお悩みが。
で、僕も小学校3年から小学校中学校とちょっといじめにありまして、
はい。
で、学校もあんまり行ってないんですよ。
中学は卒業されてる？
はいはい
はい。
高校も卒業してます。
はい。
で、大学も4年間行って卒業してます。
はい。で、大学卒業後は会社かなんかにお勤めになったの？
はい。職業はちょっと転々としてますけど、今はい働いてますね。
なるほど。
で、今ちょっと手術受けるもんで、腰の元気になるまで仕事来るなって言われてますので、はい、休暇中ですね今は。
はい。それで
相談相手欲しいなと思って。
はい。相談相手になるような、
はい、
お嫁さんはいないかなって思ったわけですか？
はいはいはい、うん、はい。
なるほど。今まではどうだったんですか？
出会いはなかった。仕事一本でやっとったもんで。
なるほど。
はい。
恋愛はしてない？
はい。
誰かを探そうと思ってなかったわけね。
何遍も結婚相談所には電話したんですけど、
はい。
お金がだいぶかかるもんで、どうしたらいいかなと思って。
なるほど。今日はですね、精神科医の樺沢紫苑先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。
はい。
精神科医樺沢です。
はい。
今日は、パートナーが欲しいっていうことなんですか？
はい。
それっていつぐらいからそう思い始めました？
お父さんが亡くなって、
うん。
で、お母さんが施設に入ってからですね。
うん。ここ2年ぐらい一人暮らしされてるので、
はい、はい、は
い。寂しいというか。
もうお父さんが亡くなってから、いとこのお姉さんがおるんですけど、電話かけても応答がないもんで。
うん。
はい。
趣味とかってなんかあるんですか？楽しみとか。
趣味はあります。僕、調理師だもんで、料理作ったりして、旅行も好きだし、うんうん、はい。趣味はいっぱいありますね。はい。
職場とかでの人とか、友達とか、そういうなんか仲間みたいのもいないんですか？
職場では話はしてますね。友達はできないんですけど、はい。
今、仕事もされてないんですけど、どんな風にして一日過ごしてるんですか？
ゲームやったり、旅行番組とか、はい、見てますね。
あなたこれからの人生ってどういう風に生きていきたいと思います？
何でも話し合っていける人が欲しいですね。
うん。
明るい生活したいですね。
今はあまり明るい生活とは言えないというふうに思われてるんですか？
はい。
まあ一人で暮らして、ゲームしたりして。
一人で作って、はい。一人で食べるのがちょっと寂しいですね。寂しい。
パートナーを見つけたいっていうことですね、つまり。
はい、はい。
でも家の中にずっと一日中いて、他の人とも会わないし、
はい。
なんかこう、新しい人と出会うきっかけとかチャンスっていうのが、ほとんどないですよね。
はい。
もうちょっとその、こういう範囲みたいのを広げていかないと、
はい。
パートナーができる前にその人と出会わなきゃいけないわけですけども、
はい、
今のような状況ではなかなかそういうのって難しいですよね。
買いたいんですけど、手持ちのお金がないもんで、
お金がなくても遊びに対するってことはそんなに海外旅行に行くわけじゃないので、例えば旅行に行くにしても、は
い、電車賃もないんですよ今、
はい、あ、お金に余裕がないってこと。
はいはい。
お金使わなくても遊びに出たりすることはできると思いますけどもね。
あの、お金の方をちょっと弁護士の方に管理されたと思うんで。
どういうことで？
僕とお母さん、ちょっとお父さんがいなくなってから、
うん、
あの、お金の管理ができなくて、最初ちょっと弁護士が入って、
うん、
生活保護みたいなのが入っちゃって、
はい。
そういうお金を管理されてるんですよ。
今も生活保護なんですか？
いや、あの、生活保護じゃなくて、あの、お金の管理だけされてるんですね。
うん。お金の管理だけされてるっていうのは、あの、お金を毎月いくら渡されるってこと？
はい、はい、はい。そうです。生活費で、ね、はい。だから厳しいんですよね。
厳しいですね。
はい。で、結婚相談所もちょっとあれ高いもんで、はい。
うん、
貯金の余裕がないもんで、
ね、
断りなさいとか、はい。
断りなさいっていうのは誰に言われたの？
あ、弁護士の先生。
あ、弁護士の先生と、
はい、
に相談したんですね。
はい、はい。
じゃあ無理じゃないの？違います？
はい。
だから、パートナー見つけるためには、普通の、例えば友達とか、いきなりパートナーになることはないわけだから、
はい、
普通に話し友達であったり、あるいは例えばなんか趣味かなんかの仲間であったりとか、
はい、
例えば習い事の会の一緒に顔を合わせてる人であったりとか、
はい、
やっぱり最初普通の知り合いとか、友達から始まって、その中でなんかそういう気になった人で恋愛感情に発展していきますから、そもそも友達が誰もいないっていう状態になっちゃうと、出会う可能性っていうのが限りなくゼロ人に近いですよね。だからね、今の生活パターンを今のように続けられてるとしますと、
はい、
素敵な人が突然現れるってことはないですよね、おそらくね。
はい。
だから、まずその、私は、ちょっとこういう範囲みたいの少し広げていかないと、
はい。
今みたく誰とも会わないで一日中ゲームしてるのであれば、それは、もう、パートナーも友達も何も、できないですよね。
はい、はい。
悪い方
ばっかり考えちゃうんですよね。
考えちゃうね。
はい。
何かを行動を変えないと、人間関係も変わっていかないですよね。
はい。
なんか友達っていうか、なんかこう話し相手みたいな人とかっていないんですか？その同じ、自分と同じぐらいの年の。異性の友達を作る前に、その同性の友達もいないってことになると、例えばそういう仲のいい友達がいたら、その人の知り合いを誰か紹介してもらったりとか、みんなでじゃあ今度どこかでご飯食べに行きましょうみたいな、そういうつながりっていうのが自然と出る場合ってあると思うけども、
はい、
男の人の友達もいないってことになっちゃうと、人間関係が広がりようがないですよね。
ああ、そうですね。
例えば、パートナーを見つける前に、そういう友達とか、なんか遊びに行くような、お仲間みたいの欲しいなっていう気持ちはないんですか？
あ、あります。
そのために何かやったこととか。
パーティーを一遍出させてもらいましたけど。
うん。その時はどうでした？
僕なりには自分のアピールしたり、そういう、はい、話はできましたけど。女性の方が、はい、ちょっと休みが合わんもんで、ちょっと無理かなと言われましたね。
そのパーティーというのは何人ぐらいが参加しているような会なんですか？
結婚相談所の中の、はい、寄り合いのパーティーに参加したんですね。
なるほど。
2回ぐらい行ったんですけど、2回ともダメでした。で、あと携帯の出会い系でも何遍もやったんですけど、はい、
全然。出会い系も何度かやってるんですね。
はい、ダメです。はい。
実際に会ったりもしてるんですね。
いや、あの、僕は、あの、待ち合わせ場所に行ったけど、あの、女の方が来なかったんですよね。
来なかったっていうね。
はい。
そういうのを、うまくいかない理由とか原因っていうのは自分なりにどのように分析してますか？
あんまり二人で会って面白くないとか、
うん、
親の面倒見なかんとか、
うん、
休みが合わんのとか、
うん、
なんか暗いイメージって向こうに思われちゃうんですよね。うん、
それに対して何か変えていこうとか。
いや、あの、自分ではそう変えていこうと思ってるんですけど。
うん。
はい。
なるほどね。まあ、私がちょっと、まあ、精神科医なんで、思ったところをお話ししますと。
はい。
もうちょっといろんな人と会った方がいいんじゃないかなっていうふうにすごく思いますけどね。それは女性とかに限らないで、
はいはい、
そういう、まあ、男友達とかもあんまりいらっしゃらないし、
はい、
まあ、職場ではちょっとねお話したりもするんでしょうけども、もっとこう、はい、わーってみんなでこう楽しめるような、なんかそういう会って言ったらあれだけど、そういうの時々ないと、まあ、あなたもストレス溜まると思うし、
はい、学生時代にそういうあのクラス会とかあったんですけど、
うん、
一切お呼びがなかったんですよ。
自分からでもいろんなつながりというものを広げるように動いていかないと、
はい、
友達も増えないし、もうちょっとそういうコミュニケーションとかに少し積極的になっていかないと、
はい、
新しい出会いっていうのかな、パートナーシップと出会う前に普通に知り合いとして出会わないと、それ以上って絶対進まないので、
はい、
今そういうふうに毎日家に帰って誰とも会わないみたいな生活を何年も続けていても変わる要素っていうのはないですよね。
で、保護司の方にも相談したんですけど、いい返事がなかったもんで。
何を相談されたんですか？
どっか遠いとこ行って環境を変えて仕事の世話をしてくれないかなと思って電話したんですけど、はい。
お母さんが入所されて、自分一人で少しどこに住んでも大丈夫な環境になったからっていうことですか？
はいはいはい、そうです、はい。
そういうことね。
はい。
今の家っていうのはもうずっと小学校から住んでる家なんですか？
小学校3年から住んでます。
あ、ずっと住んでる家なんですね。
はい、
う
ん、
まあ。じゃあそういう近所にいらっしゃるような方っていうのも、まあなんか、いじめにあってたような時期のお友達というか、昔ながらの人になっちゃうから、
あ、はい。
あんまり仲良くしたくないなっていう、そういうイメージもあるってことですよね。
はい。はい、
なるほどな。これからの人生を変えていきたいっていう今日のね相談だと思うんですけども、
はい、
自分から何かを積極的に変えていかないと人生って変わらないんですよ、
はい、
昨日と同じことを今日もやっていると新しい人とも出会えないし、何か新しい発展があるかっていうとないですよね、
はいはい、
何か新しいことをしないと変えられないっていうことです、
はい、
だから住む場所を変えて他のところで仕事を探そうっていうのは私はすごくいいアイデアじゃないかなというふうに思いますけどもね、
はい、
新しいところに移動すればまた新しい人と出会う可能性ってすごくたくさん広がってきますので、
はいはい、
環境を変えるっていうのは出会う人のガラッと変わりますので、
はい、
ある意味リスタートできるっていうチャンスではあるのかなというふうに思いましたけども、
はい、
腰の方をまず療養されて、
はい、
まあ、そういう新しい転職なりやっていくっていう中で人間関係が広がっていくといいなというふうに思います。
はい、
お分かりいただけましたか？
はい。
今でも腰が悪いんでしょ？
手術したら治るって、はい、痛みが消えるって、はい、
そうすると今はお仕事もできないわけですよね。
はい、そうです。バイク乗ったらいかんって言われるもんで、はい、
ということはまず腰を治すのが先じゃないですかね。
はいはい。
それと誰かを一生懸命探そうの前に、
はい、
例えばね、
はい、
何かその辺にボランティアグループなんかないかな、はい、社会的なボランティアのグループなんかだと、
はい、
いろんな人が出てきてるから、
はい、
誰か探せる可能性もあるかなって思います。
はい
はいはい、うん、まずはだから腰を治されて、
はい、
元のお仕事のに復帰するか、
はい、
今樺沢先生がおっしゃったように土地を変えてどっか他へ行くか、
はい、
その辺はこれからゆっくりお考えになるといいと思いますよ。
はい、
いかがでしょうか？
はい、
はい、じゃあ失礼します。
はい、ありがとうございました。すいません。はい。